皆様おはようございます。今年は2月14日水曜日からレント受難節が始まりました。キリスト教会ではイースター復活祭に向けて日曜日を除く40日間をレント受難節あるいは復活節と呼んでいます。教会は伝統的にイエス様の十字架復活をお祝いするイースター復活祭までのこの期間を悔い改めの期間として守ってきました。今年のイースター復活祭は3月の31日です。今日はそのレントの中の第2週目の日曜日、主日礼拝です。この期間を悔い改めの期間として守ってきたと言いましたが、悔い改めとは宗教用語でやはり分かりにくい言葉です。文字通りに解釈しますと、嘆いて新しくやり直すということになりましょう。何を嘆くかというと、自分の過ちを嘆くということになります。まずこの時点では自分の誤り間違いに気づいていることになります。その気づいた過ちを嘆き、新たにやり直すことが悔い改めと言えることになります。しかしここで疑問が湧いてきます。すなわち聖書が伝える過ちとは何かです。それも古代人から現代人に至るまで、すべての人間が犯す過ちです。今ニュースで盛んに報道されています政党の法律に反する裏金などのようなことが過ちでありましょうか。さらには国際法に違反する戦争のようなことが過ちでありましょうか。これらを過ちとするために、それぞれの国の定めた法律があります。また一つの国を超えた国連のような国々が合意して定めた国際的法律があります。これらの法律をもとにして過ち誤りを人は判断しています。ところが人は時にというかしばしばこの過ちを過ちとして認めないというか認識しません。つまり自分中心に判断をします。それゆえに混乱は容易に収まりません。本当に人間は正しく過ちを過ちとして判断できるのでしょうか。結論から言いますと、私たちの知っていることは一部分です。完全に知るということはできません。そこで、悔い改めの悔いるとは、過ちに気づけない自分があることを認めるということにつながってきます。しかしこれが 人には本当に難しいのです。なぜなら世界中どこでも過去から現在に至るまで自分が正しい、相手が間違っている、こういう争いは絶えないからであります。詩編19編の13節14節に次のようなことが言われています。聖書教会共同訳です。誰が知らずに犯した過ちに気づくでしょうか。隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもめを傲慢から引き離し、これに支配されないようにしてください。その時私は全き者となって、多くの背きの罪から解き放たれるでしょうとあります。そこで今日も御言葉を聞いて学んでまいりたいと思います。今朝与えられています御言葉、イザヤ書55章の6節から9節です。ここでちょっとイザヤ書の全体像のようなものをお話ししておきます。イザヤ書というのはイザヤという名前の人に神様から託された御言葉を人々に伝えるための書です。実際には紀元前8世紀頃から紀元前6世紀5世紀にかけて200年以上にわたる御言葉が伝えられています。それゆえにイザヤという一人の人によって伝えられたものというよりも複数の人たちによって伝えられたものと考えられています。そこで今日のイザヤ55章に戻ります。イザヤ55章というのはいろいろな分け方に議論はありますが、第二イザヤと呼ばれている無名の預言者の伝えた御言葉と考えられています。この時期は紀元前6世紀のバビロン捕囚というイスラエルの民が都を滅ぼされて他国へ連れ去られた時期の末期と考えられています。すなわちイスラエルの人々は国を滅ぼされ、土地を奪われ、神殿を失ったどん底の状態にありました。彼らには何が悪かったのか、どうしてこうなったのか、さっぱり分かりませんでした。まして自分の過ちなど分かるはずもありませんでした。彼らはお先真っ暗だったのであります。そのような状態にある人々に預言者は神様からの言葉を伝えました。6節、主を尋ね求めよ、見出しうる時に呼び求めよ、近くにいますうちにとあります。つまり神様に聞きなさいと促しました。7節、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ、主に立ち返るならば主は憐れんでくださる、私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださるとあります。ここでの御言葉の中心は主に立ち返るという御言葉にあるでしょう。苦しんでいる人、悩んでいる人にとって 神様に逆らっていると言われても、悪を行っていると言われても、さらに苦しみ悩むばかりでたまりません。そうではなく、憐れみ慈しみが欲しいのが人間であります。そこで預言者が伝えています。主に立ち返るなら憐れんでくださる、豊かに許してくださる。それゆえに主に立ち返るということが中心の言葉になります。私はここで思い出したことがあります。親戚の法人に出席しているときに、出席者に配られたお経をみんなで一緒に唱えました。その後の会食時に僧侶とお話をする機会が与えられました。私はお坊さんに聞きました。お経の中で何度も出てきている奇妙せよという言葉について聞きました。奇妙という字は、帰るという字と命という字が合わさって奇妙と読ませていました。つまり平たく言えば、帰れ命へと読めるものであります。私はこれに興味が惹かれました。お坊さんは言われました。これは仏様にお任せしなさいということですと。私は内心感心しました。そこで私がこれから思わされたことは、主に立ち返るとは主にお任せするということではないか。ここで初めて合点がいきました。なぜなら、私たちには真に良し悪しの判断など自分ではできない、自分中心にしか考えられないからであります。8節9節、私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道とは異なる、と主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている、とあります。ここでキリストイエス様の弟子パウロの証しを思い出します。彼は次のように言いました。私たちも皆肉の欲望の赴くままに生活し、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストによって共に復活させた、とこう証しをしました。ここでパウロが証しをしていることは、人が思いもよらなかった道、御子イエス様を通して示された十字架復活の愛の道を言っています。パウロはこの道を全く知りませんでした。それどころか、この道に従おうとするイエス様の弟子たちを迫害し殺そうとしたのであります。しかしそのパウロにイエス様の方から出会ってくださいました。こう言われています。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れた。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですか、というと答えがあった。 私はあなたが迫害しているイエスである。彼はイエス様から発出される光に打たれたようになりました。全く目が見えなくなりました。それどころか自分が今まで神様に従ってきたと思っていたことがガラガラと崩れ、神様の敵であると示されたのであります。お先真っ暗になりました。ただできることがあるとすれば、出会ってくださった十字架復活のイエス様に全てをお任せすることでありました。そしてこのことはパウロの全く知らなかった道、主イエス様の十字架復活の愛の道を見出させることになりました。私事で恐縮ですが、私は40代の初めに JICA 国際協力事業団のシニアボランティア理学療法士としてヨルダンに派遣されました。2年間現地の国立リハビリテーションセンターで働きました。帰国後カナダに渡り、現地の理学療法士として働く準備をしてきました。とにかく英語がさらに上達する必要がありました。そこでカナダの英語学校に入学する手はずを整えました。ところが出発の前夜にカナダの英語学校からメールが届きました。あなたの希望を叶えることができなくなった。つまりその英語学校は倒産したのでありました。すでに多額の授業料を支払っていました。すべてが水の泡になりました。もうどうしていいかわからなくなりました。我知らずに外に飛び出してとぼとぼ歩いていました。行き先などなかったのですが、自然と教会へ向かっていました。当時直方教会の牧師は加藤英二先生でした。呆然とした面持ちで加藤先生と会いました。私は先生に話さないではおれませんでした。先生はじっと私の話を聞いてくださり、聖書の箇所を一つ引用されました。それはパウロが伝道旅行でビテニア州へ行こうとしていた時、主イエスの霊が行く手を遮った箇所でした。そして私たちは祈りました。涙があふれて止まりませんでした。そして驚くべきことに、先生は私に西南学院大学神学部へ行くことを勧められたのでした。本当に人生何が誠の道なのか私には分かりません。しかし全く先の見えない暗闇の中にあればあるほど一筋の光が際立って見えてきます。嘆き祈るその祈りを自分では思いもよらない光が差し込んでくることを私は学ばされました。しかしそれはまたパウロと同様に主にお任せする生き方のスタートでした。なぜならこの光を純粋に追い求め続けることは人にはできないからです。人は自分中心にしか考えられません。ですから主に立ち返り続けること、すなわち主に任せきり、任せ 通すことが必要でした。そのために私たちには失礼します、イエス様の十字架復活の愛の戒めが与えられました。それは私たちの自分中心がもたらす過ちの十字架を共に担い、復活の十字架としてくださる主ご自身を表す戒めでした。すなわち、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいです。この戒めがイエス様自身を表していると思うのです。ちょうどモーセを通して与えられた十戒を当時の人々が神様とみなしたようにであります。当時の人々はこの十戒を箱に収め、その箱を先頭に約束の地カナンへと向かいました。そしてこれを先頭に立てて進む限り、主に立ち返り続けられたのであります。同様に私たちも救い主イエス様の与えられた愛の戒めを心に収め、先頭に立てて神様の国を目指す道がイエス様の十字架復活の愛によって開かれた、そう思うのであります。なぜならこのイエス様の十字架復活の愛には私たちを新たに生まれ変わらせ、互いに愛し合わせるイエス様の十字架復活の愛の力がある、そう思うのです。それゆえにイエス様の与えられた十字架復活の愛の戒めが互いに愛し合える愛の国、神様の国へと導き入れるものとなるでしょう。そうであるなら、この愛に任せきり、任せ通すところに神様の国への道があります。お祈りいたします。愛なる天のお父様、あなたの愛してやまない兄弟姉妹とともどもに、あなたの御言葉に聞き、あなたの御心を本当に私たちの心の糧として生きる力を与えられるようにこう願っています。あなたはすべてのことをご存知で、お一人お一人の思いをご存知でありますから、どうかそのお一人お一人の思いに必要なものを私たちにお与えください。そして私たちにあなたに任せきる勇気をお与えください。尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。